はい、ワイワイガヤガヤのコーナーです。今日のテーマはですね、チプサン家船卸についてということで進めていきたいと思います。まず自己紹介お願いします。どうぞ。
大野達人です。こんにちは。
徳富圭です。よろしくお願いします。
はい、先ほどのニュースでもありましたが、8月22日にチプサン家というのが予定されております。まあ、チプサン家というのはもともとこのアイヌの風習でですね、新しい船を作った時に、まあ、浸水の儀式、本当は1回きりしかできないものなんですけども、あ、はい、あの大野さんはこの船っていうか、はい、チプサン家を見たことはございますか？
はい、もう何度も1993年に二豚にフォーラムがあった時にチプサン家ありましたね。
あ、じゃあその時に乗って。
初めてです。あの時確か乗ったと思うんですけどね。
船から落ちて濡れたとかそういう記憶はない。
そういうことも一度あったと思います。
なるほど。
まあ、6年前北海道来てからは近いんで、結構毎年、大体毎年かな、結構来てますよ。
あ、なるほどね。はい、徳富さんどうですか？
あ、思い出せばですね、僕もあの富川に来てからはちょっと、あのいろいろあってまだこちらに見に来てないんですけど、そういえば93年の二豚にフォーラムの時には
か
確かに見ました見ました。
あ、いらしてたんですか？
あ、はいはい、来てました。
なるほど。
その時は札幌に住んでて、札幌の方々と一緒に。
なるほどね。はい、で大野さんも確かね、1993年初めてでしたもんね、二豚にいらした。
いや、それは初めてじゃないです。あ、それ前の年が初めてです、ね。あ、
92年が初めてだった
ら。
あ、そうですか、そうか。なるほど。じゃあ同じ時期にちょうど来てたんですね、徳富さんも。
そうですね、会ってたんですね。
はいはい。
で、徳富さん、あの時は確か北大でなんか聴講生かなんか。
あ、そうですね。
やってた時ですよね。
ま、正式教員になる前、札幌でアルバイターをしてた頃ですね。
なるほどね。はい、して、アイヌ語教室にも通ってた。
そうですね。
そうですね。はい。なるほど。じゃあ、同じ時期に、まあ、チプサン家に参加してたと。
そうですね。
で、はい、今は FM ピパーシで一緒にボランティアスタッフやってると。
偶然にも。
まあ、そういうつながりがあったかなと。まあ、チプサン家というのは私の父がですね、今からもう40数年前ですね、今回41年と言ってますけど、実際はその大雨で中止になったりしたことが 1、2回あるので、多分43年くらい前にスタートしてると思うんですよね。だからその当時はなぜやったかと言いますと、いや失礼しました、その当時船を操ることができるっていうのはある一定の年齢の人しかできないんですよね。だからそういう船を乗る技術をね、みんなに伝えたいというようなことで始めたのがその第1回目なんですよ。だからその時は資料館に展示してある船を出してきて、それにロープをかけてね、みんなで引きずって河原まで持っていくわけですよ。今みたいにアスファルトじゃないですから砂利道でしょ。着くまでに船 1センチぐらいはもう削られてる。それ毎年毎年やってたらその船がね削れちゃうじゃん。まあそんなようなあのこともありますが、
やっぱあれ船をこの技術の伝承って今話ありましたけど、かなりあれ難しいもんなんですか？
これいや私もね乗ったことしかないの、実は。乗ったっていうのはお客さんとして、自分では漕いだことないのよ、
はいはい、
あれやっぱりね結構立って竿を使ったり、あと貝で漕ぐっていうのは、まあ、貝で漕ぐ時は座ってやるんですけど、やっぱりある程度の練習は必要だと思いますね。もう初めてで行き当たりばったりでやってるっていうのは無理でしょうね、多分ね。
それでしょっちゅうひっくり返って水浸しになる、
うん、あれひっくり返るっていうのは船のね多分安定性もあるんだと思うんだよね。
まあ、まあ、昔はせいで1人や2人ですよね。それに5人も6人も乗ったらやっぱりその分グラグラするんで、
やっぱり乗ってる人がねこう体が何ちゅうんだろう、
安定してない、
こう力をグッと入れるとね重心が上がるんだよね。だけど体フッと力抜くと重心が下がるから船グラグラしないんだよ。だからあれ緊張してる人 5,6 人乗ったら絶対引っ掛けもう重心が上の方になってる。だから腰より下の方にフッとね、
あ、なるほど、
全身力抜いてこう船と一緒に動けばあの問題ないんですけどね。だそういう意味では難しいと思いますよ、あれは。
そうね、大体毎年一歳二歳ひっくり返るんですよ、ね、
そうそう。だから今はね若い人たちもそういう操船技術っていうか船を操る技術を伝承してて、結構若い人もあの乗れるようになってますよ。
そのチプサン家の祭り以外でその船を漕ぐっていう機会は？
今年はなんか特別裁縫ということで鮭をね、はいはい、取ろうって言ってるんで、もしかするとチップを使ってね船を使って取るのもやるかもしれないですね。なんかそういう話夜かなんかでやるって言ってましたね。夜っていうのはその、伝統的生活空間の再生という、はい、あの国の事業なんですけど、はい、それでやるっていう話は聞いてます。
あ、
まあ、タコチップ探検、まあ当日も楽しいんですけどね、やっぱ前夜祭が楽しいん
です
よね。チレで腕相撲大会で、
あ、そうですよね、
いろいろね、飲んだり食べたり歌ったり、相撲とかですね、
そうそうそう、
楽しいんですね、それが楽しみですね。
そうそう、いや私もね、一度だけ前夜祭行ったことあるんですよ。で、その時、うちの娘がね、腕相撲大会に出たんだよね。
う
ん、そしたら、なんと、FM ワイワイのところでいる、多言語センターファシルの、吉富静代さん。あの人なんて優勝したんだよね。
でしょ、ね、強かったですよね。
そしてうちの娘も出たけど、うちの娘はもう準々決勝ぐらいで負けたんだよね。うん、まあそんなことちょっと思い出しますね。一回だけ私も見に行ったことあります。その時大野さんもいましたよね。
あ、そうです、
ね、
う
ん。前の夜から楽しめる。
そうですね。
盆踊りもあるし。
そうそうそう、盆踊りもありますからね。あの8月21日は前夜祭、して22日はこのチップさん家の、何て言うんでしょうか、お祭りありますので、
はい、
もし神戸で興味のある方は
ぜひ、
ぜひいらしてください。飛行機が空いてる限り二部隊の方はいつでも受け入れ OK ですので。
再来週になりますね。
そうですね、
はい、
はい、ワイワイガイガイのコーナーでした。